宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第228回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイライブお疲れ様でした。久しぶりのライブはどうでしたか？どんなことをしたのか教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、1月27日に、はい、金曜日にライブがございまして、どんなことをしたのか、いや歌ったんですけどね、あと朗読もしましたね。今回はお誕生日会ライブということで、出演者ユニットの場合は出演者の中の誰かが1月生まれっていう、そういう縛りというかくくりのライブだったんですけれども、宮永はですね、まあ、自分の歌と懐かしいユニットのお歌と、あと好きな歌と自作のショートショートを朗読したりいたしました。いやー、でもね、本当にね、久しぶりすぎて、ライブに出るのがですね、1年と5ヶ月ぐらいぶりだったかなって思うんですけれども、そんなもんかな、1年と5ヶ月、いや、もっとかな、うん、そんぐらいぶりだったんですけれども、緊張もするけど、でもまあ楽しいなっていうのがあって、というのは、まあ、阿佐ヶ谷ドラムさんだったし、実家みたいなもんですね、はい、で一緒に出てたメンバーも半分以上は知ってるというか、あとお客様にも見知った方がいて、お久しぶりとか言ってもらったりとか、うん、そんな感じで、あったかい空気の中で、うん、本当にね、なんか不思議なぐらいね、いつも思うんだけど、阿佐ヶ谷ドラムのライブってあったかいんだよね。みんなね、みんなを見に来てくれてるっていうか、ライブハウスだとお目当ての人の時間の直前に来て、まあ、時間があれば見てたりもするけれども、終わったらなんとなく帰っちゃうっていう方も結構多いなって思ってたんだけど、ドラムはね、最初からいる人割と最後までいてくれて、で仕事が終わってだんだん人が増えてきて、だから一番最後ってすっごい人が増えてるんだよね。うん、この辺があったかいなって思って、でパワーをいっぱいもらえたりしたので、私も与えられてたらいいな、あげられてたらいいなって思うけど、いっぱいいただいたので、2月のライブも頑張りたいなと思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿イン大森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして、宮永舞です。あっという間に2月になりましたね。早いですね。キサラギですよ。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、毎年行ってる気がしますけれども、2月ですよ。そしてこの時期とね、春にね、必ず宮永を悩ませる出来事がありますというか、気になっていることがあります。今ね、宮永ね、2月になりましたねって言ったと思うんだけれども、2月になりましたね、はい、この2月という発音と2月という発音ですね。最近本当にテレビ見てても2月なの、みんな2月なのでね、多分ね、4月なのなんだけど、アクセント辞典上って2月と4月なんだよね。でこの間、てか去年だけど、
NHK が久しぶりに新しいアクセント辞典を出して、で2月4月はどうなるんだろうと、まあ、許容とか書いてくるのかな、もしくは両方あるよって書いてくるのかな、それとも彼女彼氏の時のように、あ、これでもね NHK ではないことになってんだけど、三省堂のアクセント辞典だと彼女と彼氏のところに彼女彼氏ってあっては避けたいって書いてあるのね。うん、あのこの平板化は避けたいけれどもあるよっていうあることを認めてるに対して、 NHK のアクセント辞典はそんなものは存在しないかのごとく黙殺している。でこの4月2月の問題はどうなるんだろうとずっと思っていたんですね。はい、ないことになってますね。避けたいともなく両方あるよともなく、これだけテレビとか聞いててってかこう音声として録音されたものの中で2月4月が存在しているにもかかわらず、未だに黙殺され続けるこの2月4月どうなるんだろうと思っております。2月で4月なんだよなーってまあ思っちゃうよね。まあ、職業にしてる人は多分思ってると思うんですけれども、でも同時に職業にしている人が2月4月と発音している意味は何か、映画か映画かとかね、その昔はこういう発音をしていたけれども今は平板化しますよね。学生さんと学校で喋ってて4階にあるのはホールかホールかっていうのですっごい盛り上がったというか、意見を戦わせたというか、まあ、戦ってもないな、そうなんだ、あなたたちにとってはそうなんだって思ったのが、宮永にとっては4階にホールがあるんですね。大きなお部屋、発表会もできるようなステージがあって、ちょっとした音響照明施設がついているホールが宮永にとってはあるんだけれども、学生さんたちと喋ってると4階のホールでっていう、ホール、それ円、あの丸いとこ、あの穴とかいろいろ思っちゃうんだけれども、ホールって発音するんだよね、まあ、ギターかギターかとか。まあでも宮永は映画じゃなくて映画だと思っていた人なので、そういうもんだなっていうのは分かってるというか、世代によってものの発音というかアクセントが変わってくるのは当たり前だなって思うし、うん、そうだよねって思うんだけど、でもやっぱり2月4月2月4月これどうなるんだろう、次のアクセント辞典の改訂の時には何とかしていただきたい。っていうか間違ってるなら間違ってるよって言ってみればいいじゃん。あ、でもそっか、間違ってるよとは言わないのか、そんなものはある。え、方言扱い？あ、でもね、方言もそう NHK の辞書だと載ってないんだけれども、頭と頭とかはね、あのなんかね、三省堂だと地域によってはそれ方言じゃんって思うんだけれどもね。いや、何の話を熱く語ってるんですかね。そうですよ、2月になると2月なのか2月なのか気になるんだよ。というわけで、はい、お便りもいただいているのでご紹介したいと思います。初めてお便りいただきましたね。ラジオネームドラえもんさんから、こんにちは、ラジオ聞かせていただきました。去年の終わり頃から聞き始めたラジオだったのですが、穏やかな声にほっとさせられます。あ、すみません、穏やかじゃないですね、今日は熱弁しておりました。はい、コーナーもたくさんあるのですね。今日は最近の悩みについて相談させていただきます。女性って M な男性はやっぱり苦手、もしくは気持ち悪いなのでしょうか。私は顔や声が S っぽく、勝手にそういった S キャラにされてしまいます。アニメとか絶対見ないよねとか、いや普通に見るんですが、付き合った相手もやはり女性は M の方が多いので、どうしても告白できません。本音を言わせてもらえば叱られたいです。お仕置きやお尻ペンペンもされたいです。すいません、つい心の声が。正直そういったことを話せればどれだけ楽なんだろうなと思うのですが、ネタっぽくなってしまいましたが、こういった M な男性で悩んでいる人は結構いるんじゃないかと思っています。ラジオこれからも応援させていただきますね、頑張ってくださいね、とのことです。ありがとうございます。いや、どうだろう、これ S とか M とかそういう問題なのかな。なんか宮永のですね、親友がですね、結構面白いことをよく言う子がいるんですけれども、あの 所詮女性と男性はデコとボコだとかですね、あとはですね、世の中マニアはいるとか、そのマニアはいるの方もなんて言うんだろう、男性女性とかそういうお付き合いに関して彼女が発言した言葉なんだけれども、うん、まあしっくり合う相手っていうのはきっといるもんだよと、あとどんな人でもその人のことがいいっていう人はいるもんだよってことを彼女は多分言いたいんだけれども、結果としてそういう面白い発言になってしまう人なんですけどもね。うん、っていうか男性が S っぽくて女性が M っぽい方が多いっていうのは、これはどうですかね。でも業界的なものもあるかもしれないんだけれども、よく男性のお兄様方ですねの、まあ、役者系をなりわいとなさってる方と喋ってるとね、そういうことになる、そういう話になるんだけれども、割と役者は女性が男っぽくて男性が女性っぽいよねっていう話になることが多いのね。というのは、思い切りがいいとか推しが強いとかバシッと自分で言って、男性の方がなんか細やかで人のことも気にしてたりとかっていうことが多いよねみたいな、一般的に言う男性らしさ女性らしさみたいなものと反対の部分を強めに持ってる人が多いよねみたいな話はよくしたりするんだけどもさ、うん、そういうことかな。 S とか M とかいう表現に、まあ男性はね、だって世の中的には男性はね人前で泣かないとか、女性とか家庭をしっかりと引っ張っていかなきゃいけないみたいな、うん、そういう感じの育てられ方みたいなのも日本的にはあったんだろうなって思うので、でもそういう風に言っていくとさ、お母さんっていう立場になった女性はお仕置きもお尻ペンペンもするよね、叱るよねってなると、そうだよね、そのお母さんになった女性は女性ではないみたいな風潮も、うん、世の中的にあったりなかったりするんだよね。あるから、だってその女性はお母さんになっても女性の部分がみたいな、わざわざそういう特集的な、うん、発言が出てきたりするわけで、あるからだよねっていうと、この S とか M とかっていうのは面倒を見る側、見られる側ってことなのかな、どうなんでしょう。いや、その M な男性は苦手気持ち悪いかっていうと、多分ね、女性の方が男性に何を求めてるかで違ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね。でも宮永もこの人は S キャラなのかなと思ってこう交流していたら、ああ結構な M キャラだわって思ったことはあるので、で別にそれを苦手だとか気持ち悪いとか思わないけれども、ああなんか見た目と随分内面知り合ってみると違ったなっていう、うん、ああ違うんだなっていう。そんな感じかな。どうなんでしょうね。なんかこうね、その S とか M とかそういう言葉の定義をどういう風に持ってくるかでも違ってくると思うんだけれども、多分見られ方と内面が違って悩むのは男性に限らずあるんじゃないかなと思います。きっとそれはお互い様なので、心の声をダダ漏らして相手が引いちゃったら、あ、この人は私のデコではなかった、ボコではなかったと思って、次行ってみようみたいな感じで出会ってみるのがいかがじゃないでしょうかと、勝手なことを言ってみます。はい。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介します。ガジュマルの小枝さんから。木曜日の午前中に更新されないと金曜日だろうなと思っていたりします。あ、すいません。さて、コーナーで悩んでいるんですよね。それなら本だけじゃなくて、マイマイが気になったものとかおすすめのものを紹介するのはどうですか？コーナー名も内容に応じてその都度変えるとか。ちなみに前回ブログに載っていた焼きそば、マイマイのおかげで試すのはやめました。あ、あれ、そうなんですね。ありがとうございます。でも試すのはやめちゃったんだ。いや、あれですよ。焼きそばだって思って食べるととてつもなく意外な味がするっていうだけでも、食べ物としては別に、うん、ココア味の何かでしたよ。お菓子っぽい何か、うん、チョコレート焼きそば、ペヤングのね、この間なんだっけ、ペヤングじゃない焼きそばでショートケーキ味、 これは、ずっと興味はあったといえばあったんだけれども、結果としては、試しませんでした。なんだっけ、ポテトチップでもそういうなんか甘い系の、あったよね。ポテトチップ。まあでも、ポテトは甘くしても、なんとなく、いけるんじゃないかなって思う。意外な味はするかもしれないけど、っていうか、想像してるとか、求めてる味はしないかもしれないけど、意外とまあ、ねえ、みたいなね。だってほら、チョコポテトって言うんだっけ？ポテトチップにチョコがけしてあるやつ、甘じょっぱいやつ。あれもね、意外な味はするけれども、しょっぱ甘い、しょっぱ甘い、うん、まあ、まあね、うん、これはこれで、みたいな味するじゃないですか？うん。これはこれでっていうのが、まあ多分、その不思議な味付けのものなんだろうけれども、まあどっちかっていうと、宮永ベロが保守的と言いますか、こういう味がするよねって思った食べ物を口に入れて、全然違う味がするとうぐってなってしまうので、そういう意味では、あまり冒険はしないかな。逆に、創作料理みたいなの作るのは好きですよ。創作料理っていうか、うちにあるものでパスタを作る。これとこれってどうかな？この間やったのはキムチが残っていたのでキムチパスタ。結果的に、うん、焼きそばだよねこれ。パスタの麺だけど焼きそば？うん、キムチ焼きそばとかあるもんね。うんうん。みたいな感じの味付けになったんだけれども、まあでも食べられるよね。ああ、そう、どうなのかな？キムチ焼きそば？違う、キムチパスタってあるのかな？世の中的には。あんまりなんかそういうお店でパスタを最近食べてないので、わかんないですけれども。ああ、でもなんだっけ。ポムの木っていう、オムライス屋さんがあって、これも随分前だけど、そこに初めて行った時に、和風オムライスっていうのがあって、普通のオムライスだとさ、まず中がバターライスか、もしくは、ケチャップライスかっていうのが選べて、どっちかっていうと洋風のソースがかかってるんだけれども、この和風オムライスっていうのは、まあ、だから中は、バターライスだったのかな。で、外がね、あんかけになってて、天津丼？って思ったんだけれども、でもそれはそれで、うん、オムライスっぽさもあって、見た目もそうだし、で、味も美味しいしと思って、それ以来ね、和風オムライス、ちょっと作るときありますよ、お家で。あと、なんかこう、残ったものをご飯に混ぜ込んで、それを卵でくるんで、その外に和風のあんかけかけたら、和風オムライス？とか思いながら、うん、作ったりしますよ。だからね、美味しいなって思えたら、まあいいんだけど、そんなに言うほどお菓子系で冒険はしないかな、食べ物。うん、ご飯はご飯、おやつはおやつっていうか、甘いものは甘いもので、うん、そんなにたくさんの甘いものはいらないかな。そう、だから、なんだっけ。大学芋は、おやつか、食事か、みたいな。あと、栗きんとんは、おやつか食事か、みたいな。入ってるでしょ？栗きんとんとかさ。おせちに。いや、おせちに入ってていいけど、あれ、ご飯として入ってる必要性あるか？と思って、まあ、見栄えとかね、綺麗だからいいんだろうけどね。あとね、うちのおばあちゃんが作るおせちには、いつも寒天が入ってたの。緑のと、白のと、ピンクので、色が綺麗で、でまあ、薄ら甘いだけっていうね。でも、子供って、おせち料理ってあんまり得意じゃなかったりするじゃないですか。ていうか、食べられるのもあるけども苦手なものとか普段食べ慣れないものも入ってるから何食べていいかわかんないよーってなって結果としてすごくちっちゃい時はそのおばあちゃんが作った寒天ばっかりもしょもしょもしょもしょ食べてたのね。安全、これ安全と思いながら。だから、おばあちゃんはめちゃめちゃ私がその寒天が好きだと思って毎回作っていっぱい入れてくれてたんだけど、だんだん大きくなってきて勧められるから食べるんだけど、他のものも食べられるようになってるよっていうか、なんだろう、消去法で食べてたから、実はそんなに寒天が食べたいわけじゃないんだけど、でもおばあちゃんが一生懸命なんか私のためにって作ってくれたからなと思って結果的に、うん、いつも食べてたな寒天。って思い出しました。何の話だっけ？あ、そう。試す話だよね。食事を試す話。で、あと、おすすめのものを紹介するコーナー。うん。それはいい考えかもしれないので、まあ、好き放題喋っていきたいなと思います。 というわけで、すごい勢いでなんか前半喋ってますけれども、今週はね、お散歩してきたのよーというわけで、帰ってきたお散歩小道。なんとなんと、川越街道を歩いて川越まで行ってきました。いやね、どこを起点にしたかというと、まあ、うちからね、ずーっと歩いていくと、朝霞の方に出る道がまっすぐつながっていて、で、朝霞の、まあ、自衛隊の基地とかあるところなんだけれども、そこを通り過ぎると大きな通りにぶつかるんですね。それが、池袋の方からずっと続いている川越街道。ここを右に行けば、あ、そう、右に行く方向でぶつかるのね。うん、右に行けば、池袋だよね。うん。これを左に行くと川越に着くってこと？と、ふと思いまして、歩いてみました、川越街道。まあね、大きい道なので、本当に車通りも激しいし、で、車通り激しいから、まあしっかりと、そこそこしっかりと、うん、途中からね、なくなりかけたりするんだけど、そこそこしっかりと歩道もあったりするので、歩いて行ってたんだけれどもね。まあね、とりあえず大通りだから、まずね、ラーメン屋さんが多かった。うん。あと、まあ、それなりに飲食店も多かった。でもね、圧倒的にラーメン屋さんが多かった。なんだろうね、あの大通り沿いにはラーメン屋さんが多いっていうの。あとね、ちょっと不思議だったのが、結構ね、釣り具屋さんが多かった。大通り沿いって釣り具屋さん多いのかな？だってさ、川越方面でしょ？ってことはさ、基本的に山の方に向かってるわけだよね。海じゃないんだよね。あ、湖とかあんのかな？でもなんかとにかく、やたらめったら釣り具屋さんがあるなーって思って、まああとは大きいいろんなお店もあったりして、で、テクテクテクテクテクテクテクテクずーっと歩いていったのね。街中をね。そしたらだんだんだんだんね、あーちょっとなんかこう、道も幅が狭くなってきて、周りもお店が少なくなってきて、いやーこれちょーっとなんかこう寂しい感じみたいな、うん、になってくるんだけれども、そうするとね、ふわっと現れるの、中央分離帯っていうか、その中央分離帯もさ、高速で見るような中央分離帯、ガチッとしたやつじゃなくて、真ん中に急に木が生えてるみたいな感じの中央分離帯なんだけど、だからそれ多分昔の木を残してあるのかなーって後で思ったんだけどね。っていうのが、急に、まあ、大きい石というか、石碑で、川越街道って書いてあるの。ちょっとね、もうその辺ね、通ってった時は夜で写真撮れなかったから、うん、写んなかったから、写真はないんだけど、時々思い出したように、川越街道っていう、しかも石碑で立ってるの。あ、はい、うん、これでいいんですね。まだ私は川越街道を外れることなく歩いてるんですねって思いながら、ずっとずっとずっとずっと進んでいくと、なんか、いろんなところを通るのね。三好町っていうとこも通ったし、富士見の市なのかな、あれも富士見のってとこも通ったし、で、もうね、とりあえずうちから、自宅から全部歩いてったから、結果的に20キロぐらいは歩いてるんだと思うんだけれども、で、のんびりのんびり、途中休憩とか、他のものとか、見たりもしてたから、6時間ぐらい、6時間以上かな？うん、ぐらいはかけて、川越というか、本川が、言えなかった。本川越まで行ったんだけれども、そのね、途中でね、ちょっとこう、寂しげな感じになったりとか、あ、この辺は、だいぶ、学校が多いなーって思ったりとか、急に道幅狭くなったけど、これ街道でいいのかな、川越街道こんなんでいいのかなとか思ったりとかしたんだけども、川越に入ってからも結構あるのね、本川越までがね。で、川越市ってなった時、やったー川越着いたーとか思ったんだけど、そこからまあ本川越が西武線の駅があるから、そうするとね、うちの方に帰ってきやすいから、東武じゃなくて西武の川越、本川越駅に行きたかったんだけど、まあ、そこもそこそこ距離がありまして、歩ける距離なんだけどね、ただもうだいぶくたびれている時なので、あーまだかって思ったんだけど、その川越市に入ったって言って、やったー川越だーって思って、そしたら駅的には新河岸とかで、で新河岸ってね、なぜかちょっと宮永知ってて、 というのが、お花の先生が一時期新河岸にあるとある高校で生け花を教えてたことがあって、だから顧問の先生じゃなくて、なんて言うんだろう、顧問じゃないよね、コーチ、でもコーチって言わないよね、なんか、ま、外部の講師の先生か、うん、うん、その講師の先生として、はい、働いてたことがありまして、で、その時にアシスタントでついてたことがあったから、その学校を知ってて、あれ、この辺り知ってるぞ、歩いたことあるぞって思って、そしたら、ははは、ってことは、新河岸ってことは、まだまだ川越先じゃんとか、途中、ちょっとくじけかけたりもしたんだけれども、頑張って歩いてね。うん。で、行ったんですよ、川越まで。何しにって言われたら困るの。本当にね、歩いて行くっていうか、これ道つながってんだよね、川越までって思って、それが目的で歩いてったから、本当何しにって言われると困るんだけど、歩いてったの、川越まで。結果的に川越で、でももう観光するようなところは閉まってたので、そうなのね、午後になって、しかも結構夕方近くになってから行ったから、もう着いたらすっかりとっぷり夜で、居酒屋さんでお酒飲んで帰ってきました。はい。まあね、付き合ってくれたお友達ありがとうってことなんだけれども、本当にお散歩好きなんですよ。しかもね、歩いてることがね、楽しみなの。歩いて何かを見るとか、歩いてどこに行くっていうよりも、ひたすらね、まず歩いてることが好きなの。で、歩いてて、おー、この辺釣り具屋多いなーとか、何この担々麺何種類もあるとか、担々麺って白と黒と赤でよくないとか、ね、3種類あるとかでもさ、結構じゃない？担々麺。あ、そう、近所のね、よく行くあたりにあるお店が、その白と黒と赤っていう表記だから、そう思ったんだけど、それが、それ以上になんか担々麺がありそうな看板が出てて、ちょっとこれ担々麺何種類あるのか、興味あるな、調べたいなって思ったりもしたんだけれども、でも、入んなかったけど。はい、そういう感じでね、へー、これなんだろうって思いながら歩いたりとか、あ、この道こうつながってるんだとか、あ、この道行くとこのタイミングでこういう駅があるんだとか、なんだろう、マッピング、頭の中マッピングしながら歩いていくのがすごい好きで、で、結構な距離を歩いてしまうので、いつも一緒にお散歩してくれない皆さんには、あんたのそれ散歩ではなくてさ、遠足だからとか鍛錬だからとか、何の修行とか言われたりするんだけれども、はい、歩いて川越まで行った、やったー、いつか青梅街道歩いて青梅まで行きたいな。なんかさ、そういうさ、テレビの番組あるよね、歩いてさ行ってみた、甲州街道歩いたぞとかさ、歩いて箱根を越えたぞとかあったりするでしょ。うん、まあやってみたいよね。でも一個だけ問題があって、荷物持ってかなきゃいけないでしょ、お泊まりを考えると。結構ね、体に荷物があるのがあんま好きじゃないっていうか、荷物を持つのはあまり得意でないので、すごーく身軽な状態で、テクテクテクテク歩いて行ってみたいなっていうことは思ったりしております。あ、そうそうそう、あとね、週末に、タオル猫のタオニャンにも会いに行ってきたんですよ、東京駅まで。タオニャンっていうのは大阪の方なのかな、泉州タオルっていうのがあって、え、今さ、泉州タオル大阪なのかなって勝手に思ったけど、これさ、宮永が勝手に大阪の方かなって思ってるだけだから、もし違ったらごめんなさいね。うん、タオニャンしか興味がなかったの、最初はね。タオニャンっていうスタンプがあって、めっちゃ可愛いって思って、そしたらそのタオニャンがキャラクターとして、その泉州タオルっていうのを応援してるんだよみたいなのが分かって、あ、そうなんだ、タオル猫だからタオルを応援してるんだねって思って、で、そのうちにタオニャンがいろんなイベントで顔を出したりし始めたから、ずっと会いたいな、行ってみたいなって思ってたんだけど、なかなか東京の方に来てる時に行けなくて、今回行けたから行ってきました。タオニャンとめっちゃハグもしたし、写真も撮ったし、ウフウフウフ、缶バッジ的なっていうか、缶バッジと鏡とあるけどどっちがいいって言われて、その缶バッジ風な鏡をいただいたりもしました。ははタオニャンにゃーんって泣くんだよ、可愛いんだよ。 はい、すごくそういうぬいぐるみさんも大好きな宮永でございますけれども、というわけでね、2月もここ、こだわるよ。一応職業だから。2月も楽しく過ごせていければいいなと思っております。皆様も2月楽しく過ごしてまいりましょう。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を、継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。よかった、先週タオルね、大阪でした。大阪で会ってました。うん、タオニャン別にさ、関西弁も喋んないし、なんで大阪ってふっと思ったかわかんないで大阪のって言ってたんだけど、よかったよかった、大阪のタオルを作っている地域の応援をしているタオニャンです。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。こちらに2月28日ドリームキャッチの情報も載せております。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは